みんな天才家チャンネル日曜版、皆さんおはようございます。ハリヒトです。
ボンのオニマルです。
この番組は聞くだけで人間離れした能力が身についてしまうみんな天才家機構がお送りするラジオ番組です。
この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局からお送りします。今回も収録は民天スタジオです。改めましておはようございます。ハルヒトです。
おはようございます。鬼丸です。
今日の話は何かと何かを合わせてみようという話です。
へえ、何かと何かを合わせる。
はい、まあ、これってどういうことかというと、うん、何か例えば作る上で、うん、説明書通りに作るのも面白いと思うんですけど、うんうん、そこからまた自分で改造していくというか、うん、A と B をくっつけて C を作ってみようという話です。
あー、君が戦艦と戦車をくっつけようっていうあれか。
そういう感じです。
あー、でもね、なんかいいことだと思うんだよね、そういうのね。
はい、
多くのね、人間の子供たちってそういう遊び好きだと思うんだけどね。
そうなんですよね、うん、僕もこういう何かと何かを合わせて、うん、はちゃめちゃなものでも作るの大好きなんですよ、
うん、
面白いじゃないですか、うん、確かに説明書通りに、うん、1、2、3、4って組み立てるのも面白いんですけど、うん、それじゃなんか自分の頭になる中にあるモヤモヤって僕的には解けないんですよね。
あー、やってみて初めて見えるものがあるっていうこと。
はい、
ああ、まあいいことだね。なんかね、君小さい頃にね、なんか道端に落ちてる金属類をとにかく集めてこうポケットに入れて帰ってくる、
はい、
そういうことをよくやってたよ、はい、そしてそのまま洗濯機の中でガラガラ回って、はい、なんかいろんな人の服がダメになるとかさよく怒られていたのを覚えてるかな。
覚えてます。
うん、あれも何かと何かを足したら何かになるっていう発想だったの。
多分そうだと思うんですよね。というか僕は、まあ、今までずっと作ることが好きだったので、うん、これは何かに絶対使えるんじゃないかっていう。
そしてガラクタを集めてしまう。
そうそうそうそう
でもね、それね、まあ分かる気がするんだよね。分かる気がする。というかよく分かる。うん、鬼の世界でもね、やっぱり鬼が小さい頃はそんなことしてたの。
うん、
とにかく形あるものを壊してみてそしてその中の仕組みを見て、この仕組みとこの仕組みがくっつくとこんなことができるんじゃないかなんていうことをよくやってたね。うん、モーターの芯の巻き替えとかはやったことある？
あ、それはあります。
あ、やっぱり同じようなことしてるんだね。
はい、やっぱりこう動いてると気になるので、うん、とりあえず壊してみようとか、
うん、
でモーターをばらしてこういう風になってるんだなと思ったら自分で作ろうとしたんですけど、
うん、
でもそこまでうまく回らなかったりとか。
あれもね、巻き替えると重心が崩れちゃったりとかね。
そう、なんかブレたり、うん、なんかいろいろしたの。
ブラシのところがうまくは外れなくなっちゃった、はまらなくなっちゃったりとかさ、
はい、
まあ、そんなことがよくあったね。
鬼が今まで見た中で、うん、そういう歴史ってそういうことよくありました？
あるんじゃないのかね、うん、織田信長がね、
はい、
まあ、鉄砲隊を編成して、そして今までその農民が、農業しないときに戦をするっていうスタイルだったのを、
はい、
もう常に兵隊さんを抱えるっていう形に統一してきたでしょ、
はい、
あの時に、まあ、鉄砲をたくさんこう装備していくんだけど、どうやら その鉄砲を作っていたのは刀鍛冶、
はあはあは
あ、うん、なんか最初に種子島に2丁だか3丁だか2丁かな
2丁でしたね、
うん、流れ着いて、はい、それをあっという間にコピーしてしまった、
はい、
でコピーどころか本来のポルトガルとかスペインで使ってる鉄砲よりもいいものになっちゃったみたいなことでね、
はい、
なんと幕末あたりには世界で一番鉄砲の数が多いみたいなことになってきたわけでしょ。これねやっぱりねあちこちにね鍛冶屋さんがいたんだよね、
はいはい、
で何かと何かをやっぱり足し合わせて工夫していったんじゃないの。
そうですね、
うん、
これがこうだからこういう風にやってみたとかね。
そうそうそうそう、
最初の2丁で片方だけばらして、
うん、
そこで仕組みを見て、うん、作ったみたいですね、
うん、なんかそのぐらいの精度でね君もモーターとかばらせたらよかったなかなか難しいね、
うん、でなんで今回こういう話をしたかというと、うん、何かと何かを組み合わせるのって、
うん、
すごい頭を使うと思うんですよね、
うん、
実際僕も使ったし、
うん、
今からプラモデルでちょっと組み合わせようかなっていう考えも頭にあるんですけど、
うん、
こうやって確かに手で何か書いて図面を起こすのも大事なんですけど、
うん、
頭の中でこういう発想をするっていうのが僕は一番大事だと思うんですよね、
うん、なんかプラモデルとかやってたらさ、
はい、
よく部品がなくなったりとか、
はい、
欠損なんか壊れちゃったりとか、
はいはい、
それで嫌になったりすることない？
あります。
やっぱりそうだよな、うん、そんな時どうしてんの？
そしたらなんかプラ板なんか適当に落ちてるプラスチックでこう作ってみたりとか、
あ
なんかいろいろしてます、しましたね。
お鬼なんかもねあのランナーをちゃんと集めて溶かして、
はい、
なんとか形にならないもんかとかね、いろいろやったことがあるね、
うん、そういう工夫って大事だと思うんですよね、
うん、
だけど今プラモデルなんかも細かい部品はバラで売ってたりするので、
うんうんうん、
そういう自分で作るというかね、
うん、
壊れたら自分で直すっていうのもちょっと少なくなってるのかなと思ったりします。あ
だけどさなんかあの型取り粘土であるとかね、
はい、
レジンであるとかそのあたりのものが今手軽に手に入るようになったからさ、
はい、
逆に作りたい人にとっては作りやすい時代になったんじゃないの。
そうですね、うん、細かく作りたいとか、
うん、
これだけを作りたいって人からしたらすごい便利な世の中になったでしょうね、
うん、だからプラモデルの部品なんかでも例えば2個3個ってこう対になって同じ部品が使われてるところなんかだったら1個なくしても残りのものがねちゃんと残ってればそこから型を起こせるじゃない。
はいはい、
なんかそうするとさあ俺たちが昔苦労してたものは今はないのかとかねっていうようなことになってたりますよね。
ああそうですね、
うん、
昔レジンなんかなかったかな。僕は昔のことよくまだわからない、若い鬼なのでよくわからないんですけど、
うん、いやないわけではないんだけど一般的じゃなかったんだよ。
普及されてないというか。
そうそうそう、
専門的だったんですかね。
そうそうそうそう、あと硬化がやっぱりすごく時間かかってたりとかね。
ああ
今はもう紫外線当てると瞬時に硬化して、
はい、
こうなんかすごいね高度の高いプラスチックになったりとかっていうのがあるでしょ、
はい、
うん、そんなのがね昔はなかったからね、うん、そういう意味では今の子供たちは非常にいいんじゃないのかな。
だけど今の、まあ、僕の同年代、
うん、
僕より上とか下ってプラモデルしないんですよね、
うん、プラモデルもラジコンもやらないよな。
そうなんですよ、
うん、
でこれは受け継がれなかった悲しいところだと子供目線からしたら思ってるんですよ、
うんうん、
あれで楽しいし、
うん、
自分で改造しないとできないところって、
うんうんうん、
絶対出てくるところなんですよね、
うん、
と改造してみたりとか、
うん、
もラジコンだったらモーターを変えたり、
うんうんうん、
なんかこうプロポのなんていうのかなアンテナをちょっと外に出して伸ばしてみたり、
うんうんうん、アンテナはねハマるんだよ。ただ単に長く伸ばせば遠くまで届くっていう話じゃないから、
はいはい、
やってみないと分かんないところがいっぱいあってさハマるんだよ。
あれ
まあねそんなことやってたね。あと君は何プラモデルなんかにはそういう思考が向いているみたいだけど、もともと持ってた金属への渇望って今ない？
今あります。あるけど、
うん、
ちょっと今溶接がやってみたいとか、
うんうん
う
ん、
そういうそっち系にはまってしまって、
うん、
今そういうあれはない、あれというかそういう気持ちはないですね。金属に対するものは、
うん、あるっちゃあるけどないってないっていうこと。どっちなのそれ
あります。
だけど溶接に興味があるけど今は金属にはない。どういうこと？
というかね、あの溶接をやってみたいっていうのはすごい心の中にあるんです。溶接をやって何かと何かをこうつけるとか、
うん、
だけど溶接ってまだ自分が身につけられるものというかね、まだ自分の力も未熟だし。
バカ者。
何を？
そんなこと言ってるからダメなんだよ。
そうですね、まあ、とりあえずやってみないといけないですね、
うん、まずはハンダ付けをして、ハンダ付けができたら次はロー付けをやって、はい、ロー付けがうまくできたら、ロー付けだって相当な強度を出るからね。
そうそうそうそう、
ね、金属と金属を面をきちんと合わせて、はい、そこに、まあ、大体は銀ローとか使うんだけど、
はい、
銀をね溶かして、ね、流し込むの。
ほうほうほうほう。
すると結構ぴったりくっついちゃうんだよ。
へ
ー。でそういうこととかね、やっぱりやってみた方がいいと思うんだよね。
あ、ハンダは最近手を出しました、
うん、自分に力がないとか技術がないとかって言ってるからダメなんだよ、
はいは
い、でお前あれだよ、ちゃんとそういうこといろいろやってもいいんだけど、片付けさえきちんとやればいいんだよ、はい、ちょっと今耳が痛いだろ。
ちょっと今目が違うところに見えそうというか
ね、えなんかさ、今までだってずいぶんいろんな工具を君に預けたりしているけど、
はい、
知ってんだぜ全部お前、あれに工具に火を入れてしまって工具がみんなダメになってるのとか。
ちょっと耳が痛いですね。
うん、知ってんだよ、
はい、
あれやっぱりあれだろ、鍛冶屋さんが鉄を真っ赤に熱してカンカンやるのを自分でやってみたいからっていうので、
はい、
なんかペンチで変な釘とか掴んでやったらペンチにも火が入っちゃったとかっていう、はい、そういうパターンだろ。
そういうパターンです、
うん、
ちょうどそれも僕が小3とか小4の時に、うん、刀ってどうやって作るんだろうっていうのが見てて、
うん、
なんかこう最初四角いただ単の鉄の板からどんどん刀ができていくのをすごい見て、おおって思ったんですよね、
うんうんうん、
でそれでなんか家でガスコンロで釘を炙ったりしてできないかなとかっていう勝手な、
うん、今になってね再度またやってみたらいいんだよ。
はあは
あ、その代わりね、ちゃんと金床を買って、その上で叩くとかね、
はいはい、
でちゃんと河原に行ってさ、炭火できちんと起こして、そしてなんかね鉄板の切れっ端でも何でもいいから、それをサンダーでナイフ型に切っていってさ、で叩いて火入れしてみて、
はい、
火入れもねただ単に火で炙ってそのまま放置しておくと焼きなましって言って柔らかくなっちゃうのよ、
はい、
でそうじゃなくてお前がやっていたように熱してチュッと水に入れてみるとか、あるいはちゃんと油を用意しておいて熱したやつを油の中に突っ込んで冷ますとかね、
はい、水に入れるとなんか強度が逆に弱くなったり割れたりするみたいですね。
硬くなりすぎちゃってね、
うん、
もろくなっちゃう、
うんうん、
でその後今度焼き戻しって言ってさ、
はい、
まあ、大体130度とか150度ぐらいなのかな、その温度を保って置いておくとかさ、なんかそんなことをやって、まあ、刃物になっていくっていう工程があるみたいだけど、
はい、
でもこれ知ってはいてもさ実際やれるかどうかってまた別じゃん。
そうですね、うん、頭の中では何歩でもできますよ実際、
うん、だけどまあやってみないとね分かんないことっていっぱいあるしね、
はい、
まあ、それこそさそういうところに興味があるんだったらまず魔性石器から作ってみるとかさ
そうですね、う
ん、人間の歴史を再現してみたらいいじゃん。
うん、昔からそうですよね、
うん、
最初、まあ、惰性石器で石と石をぶつけて砕いて、
うん、
尖ったものを作っていたから、
うん、
そこから次になんかこう石で削ったりして、
うん、
で金属が生まれて、
うん、そう、それもねなんか火を起こしててたまたま見つけたんだろうねきっとね。
そうですね、
うん、なんか砂鉄をさ、はい、採取するのって実は簡単で、
はい、
川とかにね、
はい、
ネオジウム磁石かなんか持ってってさ、
はい、
ビニールに包んで、
はい、
なんかその辺の砂をこうゴロゴロ探ってると結構砂鉄取れるの、はいはい、
へー、
うん、でその砂鉄を集めて今度なんか溶かしてみるとかさ、
はいはい、
玉鋼ができるかなでもそれもさ石と粘土とそういうので航路を作って、その中に松積みなんかと一緒にさ砂鉄をどんどん入れてって、そして何日間かかかるんだろうねあれ。
そうですね、ずっと空気を送らないといけないみたいな、
うん、そうそうそうそう、まあ、それがたたら製鉄の始まりでしょ。
はい、
なんかさ3世紀4世紀5世紀とかっていう話が結構出てくるんだけどさ、
はい、
なんか歴史的に見るとさ大分の方に行くとねもっと前の製鉄跡が見つかったりしてんだよね。
はあ、はあははあ、
うん、でもねきっと何かと何かを組み合わせてみるとかっていうのの延長線上にそういうイノベーションが起きてるわけよ。
そうだと思いますね、うん、最初からそう簡単にうまくできないし、
うん、
たまたまあったものと、
うん、
まあ、自分が今まで持っていたものを組み合わせて何かできたとか、
うん、
っていう感じじゃないでしょうかね、
うん、多分ね 鬼の世界と人間の世界ちょっと違うんだけどさ、人類が初めて起こしたイノベーションって石鹸じゃないかと思うんだよ。
はあ。
これは動物の肉を炙ってるとさ、
はい、
油がボタボタ落ちんじゃん、
はい、
灰の上に落ちたものが石鹸になるんだよな。
ほうほうほうほう。
うん。油がね、あの灰のアルカリ分で喧嘩するっていう現象が起きるんだね。
はいはいはい。
まあ、本来は君あの人間の学校行ってたらさ、
はい、
そろそろそういうことを習う時期だと思うんだけど、
はい、
化学反応が起きるわ
け。あーはーはーはーは
ー。ね、油に対して強アルカリが混ざると喧嘩っていう現象が起きるのよ、
はい、
でそれでなんかヌルヌルして泡立つものができて、なんかそれをこう何かやったら油なんか汚れがよく落ちたとか、多分そんなのでねできたんだと思うよ。
あー、うん、まあ、それもたまたまというか、
たまたまだと思うね、うん、でもそのたまたまをよくこう見つけて見ていてね、あ、これはと思った瞬間に何かが生まれるんだと思うね、
うんうんうん、
まあ、金属を利用することも多分そういうことから始まっただろうし、
はいはい、
うん、
まあ、今あるもの全部がそれに近いかもしれないですね。
そうそうそうそうそう、
たまたまを誰かが見つけて、
そうそうそうそう、
で使ってみて、
うん、
それを意図的に作って、
うん、そういえばさ、
はい、
この手の話みんな天才化機構では、
はい、
ちゃんと教えてるの君知ってるよね。
知ってます。
うん、何の法則って言ってたっけ。
カレーうどんの法則です。
そうだ、まあ、これはね、はい、みんな天才化機構の普通のトレーニングの中では教えてないんだけれども、
はい、
研修では教えてんだよね、
はい、
うん、これは指導者になる人たちの研修の中で出てくる話なんですけど、
はい、
カレーうどんの補足というのをね結構こみっちり時間かけてやるんだよね。
やりましたね。
うん、まあ内容はここではちょっとね多くは明かせないんだけれども、何かと何かを合わせた時に新しい何かができる。まあね、そこまで言っといてカレーうどんって言ったらなんだうどんとカレーかって誰でも分かるんじゃないかと思うんだけど実はねその奥の深いところにまあ真相があるわけよ、
はい、
うん、でそういうことをねやっぱり日常どんどん応用してってもらうとね新しい何かっていうのが生まれやすいと思うの、
うん、
でその新しい何かで飛躍的に今までの概念が切り替わるようなことをイノベーションって言うんだよ、
はい、
うん、もう今までの殻を破ってしまうっていうことになってくるんだけど、あのね殻を破る人って最初からね殻がないのよ。
あははは
ダメだと思ってないの。
はいはいはいはい、
うん、制限をかけてないの、
うん、
だからねどうせ何かをしたいんであれば最初から制限かけない方がいいのよ、
うん、いや、まあ、最初から自分で殻を作らないと。
そういうこと、そういうこと。だから自分にまだ力がないとか経験がないとか材料がないとか、まあ、そんなこと言わないことだね、
うん、
うん、で何でもやってみたらいいよね、
はい、
で身の回りをねずっとこう見渡してってもらうとね、今我々が目にしているものほとんどがね結局のところ何かと何かの組み合わせなんだよ、うん、まるっきり新しい何かが何もないところからポッと出てきましたなんていう発明はまずないからね。そういう意味では、まあ、日頃遊びの中でねこれとこれを組み合わせてみようとかっていう発想、それを大事にすることだね。
よく子供はそういうことやってますよね、
うん、
自分でルールを作って、
うん、
なんかボールを持っているやつがいたら、
うん、
ボールを飛び込んでなんかボールとなんか鬼ごっこをくっつけるとかね、
うんうんうんうん、
やっぱりそういうのって子供の、まあ、小さいうちから、
うん
やるべきだと思うんですよ、
うん、
で僕も小さい時からプラレールとレゴを持っていたので、
うん、
プラレールないものは自分でレゴで作ればいいし、
うん、
まあ、そういう考え方があったのと、
うん、
そういう環境があったので、うん、あの今のこういう考え方になったのではないかと、
うん、
個人的に思ってます、
うん、よかったじゃないか、
はい、
もっともっとやらなきゃダメだよ。
そうですね、
うん、
で僕って、まあ、最近はそうでもないですけど、うん、昔よく外で遊んでいたんですよね、
うん、
でそういうのもあると思うんですよ、
うん、
いろいろ見てきて、
うん、
なんかこれとこれはどうなんかなっていう考え方も持ってただろうし、
うんうんうん、
やっぱり外に出ることって大事だと思うんですけど、
うん、
今なんかこんな変な騒ぎにして、
うん、
みんななんか VR とかいう変な仮想世界を出して
うん、うん、
何してんだろうって僕は思ってるんですよね。
あ、いいんじゃないの VR で満足しちゃって、
はい、
夢か現実かわからないままで生きていくのも人間らしいっちゃ人間らしいんだよ。
そうかもしれないですね、
うん、新人類新人類。
あ、ニュータイプですか。
うん、 だってさ、今内閣府が発表してるムーンショット計画なんてまさにそれでしょ、
はい
ね、自分のアバターを何体も作って自分は動かずしてアバターに働かせるってことでしょ、
はい、
まあ、そういうのがね2050年にはできるようにっていう計画されてるわけだからさ、
はい、
いいんだよもうどうせ。もうまるでね水槽に浮かんだ脳みそだね。
そうですね、
うん、
もう実体がなくても、まあ、
別にそうそうそうそうそう
脳みそだけで生きていけばいいじゃんっていう話ですよね。
そうそうそうそうそうそうそうそう、だからワクチンとかでね体を麻痺させてさ、まあ脳みそだけでいいんだよ、
うん、
それとなんかインターネットをつないで、
うん、
そうすると人間の脳みそって結構パワーあるからさ、
はい、
いろんなことができるんじゃん。
そうですね、
うん、
世界中とつながっているし。
そうそうそうそうそうそう。変に肉体があるとさ痛いだとか辛いだとか言うけど、もうそれをそのまま機械にダイレクトにつなげとけばさ、
はい、
そういうのもないだろ
う。そうですね、うん、まあオイルを刺すぐらいしかないでしょうね。
そうそうそうそうそう。で別になんか栄養液の上にポンと浮かべてあってさ、
はい、
でなんかずっと夢でも見させておけばさ、
はい、
いいんじゃないの。
何も言わないし。
そうそうそうそう。
脳みそだけで作れる世界で勝手に生きていくかもしれませんね。
そうそうそうそう。まあそういうふうなことを人類そのものが望んでるんじゃない。
そうですね、
うん、
まあ、だけどこれも誰かが考え出したことですよね。
そうそうそうそう。まあだからね、あのぼーっと生きてちゃいけないんだよね。
そうですね、うん、何か考えないとというか、
うん、
僕もですけど、うん、何か動かないといけないですね、
うん、でね考えるだけじゃダメでね、やっぱり実態を伴って何かやってみないとね、
うんうんうんうん、
なんかね、理屈ばっかり大きくなってる人って多いよ今、
はい、
それこそ別にあのバーチャルリアリティのあのメガネと変わんないじゃん。
そうですね、
うん、それがただ単に口から出てるだけの話であってさ、うん、
だけど何かやる上で、
うん、
辛さとか痛みとかなんかいろいろあるじゃないですか、
うんうんうん、
それが大切なのかもしれないですね、
うん、何かを得たいと思ったら何かを差し出すのさ。
そうですね、
うん、まあ時に痛みを伴うかもしれないね、
うんうん、
それはそうだよ。竹とんぼ一つ取るの作るのだってさ指切っちゃう可能性だってあるわけで、竹がねささくれて手に刺しちゃったこともあるだろう、
はい、
あとさ竹とんぼ飛ばすときにさ右利きと左利きであの羽の角度をさ、
はい、
ちょっと気をつけないとさ自分に飛んでくるからな逆さま回すと、
はい、僕もなんか昔やった記憶があります、
うん、
回す方向を間違えたら自分の顔面にちょうど直撃する高さなので、ま
あ、そうそうそうそう、目の前で回すからな。
そう、
まあそんなのもね、まあ、小さな失敗をたくさんした方が多分良くてね、
はい、
で小さな痛みをいっぱい積み重ねた方が多分いいんだよ、
うんうんうん、
大怪我につながらない、
うん、
さすがにさ何回か痛い思いしたら分かるじゃん。
そうですね
まあそれがねなんかバーチャルリアリティの世界になって、失敗したらリセットボタンでは多分ね、うん、うまくいかなくなっちゃうと思うね、う
ん、しかもそれじゃ分からないことって多いと思うんですよ、
うんうん、それじゃつまんないねやっぱり、
はい、
うん、2050年っていうとあと30年じゃん。
そうですね、
うん、
もうすぐそこというか、
うん、あと30年って言ったら君が一番油が乗る時だぜああもう君は水槽に浮かんだ脳みそなんだな。
一丁マッチョでいられるじゃないですか
もうダメだな、もう今のうちに葬式あげた方がいいよ。
そうかもしれないですね、
うん、
体だけ燃やして脳は取っとくみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう、
実際そういう世界に今なりそうですよね、
うん、うん、なんかねそうならないためにもねやっぱりしっかり動くことだよ、
はい、
脳書きだけじゃなくていろいろやってみることだよ、
はい、
うん、
でそうそう今回何かと何かを合わせるっていう話なんですけど、
うん、
僕が思っ、まあ、子供目線からして思ってるのは、
うん、
もしお子さんがいる方は、
うん、
子供に早くナイフというかね、
うん、
なんかこう刃物を与えてあげてほしいっていうのがあります、
うんうん、ナイフだけじゃなくてね道具全般だよね。これ男の子も女の子も、
はい、
まあ、別にねその道具っていうのがあの親子で共有して使うものでもいいと思うの、
はい、
例えば包丁とかね、
はい、
うん、一緒になんかやってみたらいいと思うんだよね、うん、
でしかもあの下手に子供用とかっていうのを買わない方が僕はいいと思うんですよね。
そりゃそうだよ、
逆に危ないと思うんですよ、
うん、まあうちはね最初からそういうものを与えたことがないけど、
はい、
一番最初はハサミかな。
そうでしたね、
確かね、うん、 よく切れるハサミ、
はい、うん、でそこから肥後の神になったり、
そうそうそうそうそう、切り出しナイフになったり、はい、そして包丁で一緒に料理をしてみたり、
はい、
っていうことかな。お前そういえばあの肥後の神も熱入れて叩いただろ
まあ今思えばなんかこう失敗したなって思ってるんですけど、
うん、
まあ、今から自分で揃えるというかね、手伸びしていかないといけないと思うし、
うん、なんかね何でもこう自分で作ってみようと思ったらね、長い時間かかるけど結構道具って揃っていくもんなんだよ、
はい、
つどつど結構道具買う方が高かったりするんだけどね、はい、でもねそうやって道具がこう揃っていくとね、やっぱり自分のその作ってきたものの歴史みたいなものを感じ始めて愛着が湧いたりとかさ、
うん、するでしょうね、
うん、
だともし何かをくっつけるのを自分で考えたときに、うん、周りからバカにされるかもしれないんですけど、うん、それでいいことだと僕は思うんですよね、
うん、
まあ、僕もなんか家で YouTube を見ていると、うん、なんか奇抜なことというか、うん、すごいことをしている人って、
うん、
すごい変なことしてるんですよ、
うんうんうんうん、
ちょっとこれが伝わるかどうかわからないんですけど、うん、何でもかんでも包丁にしてみるとか、
圧倒的不審者の極みな、
はい、
髪の毛を集めて炭化させて包丁にするとかやってたもんな、は
い、でああいう人ってすごいと思うんですよね、うん、しかもよく使い方が分かってるというか、
うん、
と思う感じなんですけど、
うん、あと段ボールを固めて包丁にするとかな、
そう、あと最近キャンプに僕は手出し始めて、うん、キャンプの動画を見るんですけど、うん、自分で道具を作ってる人もいるし、
うん、
いろいろやってる人いるんですよね、
うん、
そういうのってやっぱ今までの経験が生きてきてる人なんだなって思ってます、うん、
その通りだね。なんか今日はね、ほんのりとしたいい話だったと思うんだけど、ぼちぼち時間なんだよね、
はい、
じゃあ一旦ここでエンディングに入りましょう、
はい、はい、皆さん今回の話、何かと何かをくっつけるっていう話はどうだったでしょうか。これってね、実際自分でやってみるとか自分で経験しないとわからないことだと思うんですよね。まあ僕もこうプラモデルをやり始めて分かったこともあるし、なんかこれはこう口だけで説明できるようなことではないと思うんですよ、
うん、ラジオ向きじゃないなこれな、
はい、
どちらかというとな。
で何かをやる上で自分の好きなことじゃないと理解できないかもしれないし、
うん、
自分で何回か失敗しないと、うん、この話はわからないかもしれないんですけど、
うん、
これの話はすごく大事だと思ってます。
そうだよな。あとね、何かと何かをくっつけるだけじゃなくてね、自分が好きなことの隣が分かったりすることもあるのよ。
はいはい、
これはね、鬼がつい最近気がついてしまったことがあったんだけど、
はい、
鬼はね、編み物とかがね嫌いというかね、まあ別に否定してないんだけど、俺には絶対あんな地味なことは無理だぜと思ってたわけ、
はい、
でところがさ、釣り糸を結んだり、うん、ロープで何かを祝えたりするのは嫌いじゃないのよ。
ほうほう。
でそしたらさ、あれって思った時に、これ編み物じゃんって思い始めたわけ、
うんうんうんうん、
というのはこの間もナイフにね、
はい、
ロープをできるだけ長くこう形よくね、
はい、
巻いておきたいとかさ、
はい、
長いロープを巻いておきたい、
はいはい、
そしたらいざとなった時それを外してさ、
ロープとして使える、
使えるね、そんなこと考えた時に、あ、これって編み物じゃんって思うわけ。
ほうほうほう。
規則正しくこうね、目を通していって結んでいくわけだから、
はいはい、
あって思った瞬間にね、あ、編み物やってる人の気持ちがちょっと分かるかもしれないって思い始めたわけよ。
はははは、
うん、これね、鬼は長年生きてるわけなんだけどもね、ちょっと新鮮だったの。
へえ、
うん、でね、あの引っ張るとダーンと溶けていく編み方とかね、
はいはい、
よくよく考えたらセーターなんてそうやって編んでんだよな、
はあはあはあはあ、僕にはまだ理解できないところですね。
なので今度編み物女子にそんな話をちょっと聞いてみたりするのも面白いかなとかね思い始めたりしているわけ、
うんうん、
さあ今日の話ね、どうだろう、みんなに役立つだろうか。みんな天才学校に入るとね、カレーうどんの法則が学べるかもしれません。
はい、
はい、では時間です。バイバイで締めましょう、
はい、
せーの、
バイバーイ。